おはようございます。私は成長の家本部講師の橋本二郎です。第3回目の本日は、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書平和のレシピをテキストに、緯度経主義を生きる物事の明るい面を見る生き方というテーマで話をさせていただきます。はじめに本日のテキストの33ページから引用いたします。人格は普段の生活がどうであるかという小さな行いの積み重ねによって作られていく。人に親切をし、社会のためになることをしようと心がけ、実際にそれを行い、またすべてのものに感謝する生活を続けていると、やがて人の雰囲気に変化を及ぼし、次第に高貴な人格が形成されていく。日々の生活をおろそかにしないことが基本である。このような生活法を成長の家では緯度経主義と呼ぶ。緯度経主義は、人や物事の光明面だけを見る生活だ。人や様々な事柄には良い面と悪い面がある。そしてほとんどの人の心の傾向は、悪い面を心で捉え、文句や非難、否定的な言葉を言い募ることが多い。もちろんそうでない人もいるが、この傾向は社会に一般化していて、染みついた癖のようになっている。この悪い癖を変えるには、強い意志で物事の明るい面に注目し、良い面を褒めたたえ、感謝する生活を実行し、継続していくことが大切だ。引用あります。金沢市に住む Y さんは、40年以上看護師として勤務した後、現在は成長の家の幹部として活躍されていますが、ここに至るまでは大変な苦労がありました。その Y さんの運命を書いたものが、緯度経主義の生き方でした。成長の家の家庭に育った Y さんは、32歳でサラリーマンの夫と結婚し、3人の子供に恵まれました。Y さんは当時フルタイムで看護師の仕事をしていたので、熱心に信仰を行じるという生活とは言えないものの、家族は平穏な日々を過ごしていました。ところが、その普通の幸せがあっという間に崩れていくような出来事が降りかかってきたのです。東京の大学へ進学した長女のエスコさんが突然学校へ行かなくなり、学校から知らせを受けた Y さんは、早速エスコさんの元へ行き、事情を聞くと、本人は退学したいと言います。S さんが通う大学は、授業を含む学校内でのこと、すべてが英語でやり取りされていました。英語を学ぶために本人が選んだ学校でしたが、S子さんの語学力では限界が来てしまったのです。Y さんは S子さんを連れて金沢へ帰ってきました。記録をなくした S子さんは、引きこもりのような状態になりました。一日中、自分の気の向いたことしかせず、ちょっとした家事も手伝ってくれません。何もしてくれない娘に、だんだん苛立ちを感じるようになりました。気がつけば、頻繁にエスコさんに不満をぶつける癖がついていました。ある時、またいつものように Y さんが、エスコさんを叱っていると、エスコさんが、お前は男か!と言い返してきました。言われてまたカッとなったものの、Y さんは看護師ですから、その時の表情や言葉に、何か妙な違和感を覚えました。これがしばらく続いたので、もしやと思い、一緒に病院へ連れて行ってみると、統合失調症と診断されました。平成14年、エスコさんの20歳の時でした。その後、いろいろな症状を表し、夜中に徘徊し、警察沙汰になったこともありました。先が見えず、にっちもさっちも行かなくなって、ようやく Y さんは救いを成長の家に求めました。仕事の合間を縫って、何度も何度もエスコさんを一緒に、または一人で、京都府宇治市にある成長の家宇治別格本山や、東京都調布市にある成長の家本部練成道場、さらに石川県における成長の家の布教伝道の中心拠点である石川県教科部の練成会へ足を運び、真剣に教えを学びました。練成会とは、合宿形式の勉強会であり、 自分の中に宿る無限の力を自覚し、引き出すためのセミナーのことです。錬成会では、本当にあるものは実相世界のみであると説きます。実相とは、神が作られたままの完全円満な姿という意味であり、したがって人間も神の創造によるのですから、人間の本質は本来皆神の子であり、表面に現れた姿はそれがまだ十分に現れていないだけであると信じるのです。錬成会によってエスコさんの症状が劇的に変化したということはなかったものの、Y さん自身は錬成会を受けると心が軽くなり、笑顔になることができました。その変化をご主人が不思議に思い、一緒に錬成会に参加したこともありました。5年が過ぎた平成19年、念願であった団体参拝錬成会へ参加するために、長崎県西海市にある聖鳥の家総本山を初めて訪れることができました。仏の慈悲に包まれている。そのような心境になったとき、不思議にもニコニコした赤ちゃんの姿が見えたといいます。それは Y さんにとって大きな意味を持っていました。というのも、実はエスコさんが生まれる前に Y さんは二度の流産を経験していたのです。したがってそれまで長い間、流産時に対し申し訳ないという思いから抜け出せず、流産時供養していてもずっと自責の念に苦しんでいたのでした。それがこの時を境に、信仰の姿勢が変わったのです。これまでは懺悔の思いばかりが強く、人間は本来神の子の教えも聖鳥の家の教義として理解しているだけで、どうしても自分のことも霊界の赤ちゃんのことも完全円満な神の子だと心から信じることができなかったのでした。それが今、心がすっかり変わってしまって、ああ私も流産時も本当は罪も病も死もない神の子だったのだと信じることができたのでした。その後 Y さんはこの本物の信仰に目覚めさせていただいたのは、神様、両親、ご先祖様、流産時の御霊のおかげであるとわかり、それからは明るい心持ちで感謝する先祖供養に励まれたのでした。ここでテキストの60ページから一部省略しながら引用します。この世界は神話の法則によって成り立っているので、家族同士の心は近い関係にある。家族の肉体が滅んで霊界に移行しても、心の世界では神話性が強い、心の距離が近い。家族の念は私たちの生活に良くも悪くも影響を及ぼす。だから、まだ現実世界に強い執着を持つ先祖がいると、こちら側の人間にもその思いが影響することがある。そういう例に対しては、人間は肉体でないこと、また物質はないことを説いた経文を読めば、霊界では肉体は存在しないし、物質もないのだから、現実界にいる人間よりも真理を容易に監督し、執着を去って悟りに至り、子孫である私たちにも良い影響を与えるのである。私たちに命をもたらし、魂の教育の場を与えてくれた先祖に感謝することにより、私たちの生活は土台が安定し、安らかなものとなるだろう。引用終わります。それ以後 Y さんの信仰はいよいよ深まり、聖鳥の家の女性の組織である聖鳥の家白鳩会の支部長、築連会長というお役を務め、三省行を徹底しました。三省行とは三つの正しい行いと書きますが、聖鳥の家の独特の座禅的瞑想法である深層観をすること、聖鳥の家のお経や聖典などを読むこと、親切な行いをすることです。その姿勢が周囲の目に留まり、平成23年には司法講師という聖鳥の家の講師の資格を与えられました。では、その頃、エスコさんはどうなっていたかというと、まだ幻聴や幻覚は続いており、大きな改善は見られませんでした。私が Y さんのことを知ったのはこの時期で、聖鳥の家の都道府県の責任者である教科部長として石川県へ赴任して、早々にここまでのお話をお聞きしたのです。その頃、Y さんはすでに地方講師として活躍し始めていたのですが、ある時 Y さんから、 うちの子は今もよく理解できない独り言を言ったり、こちらの言うことが全く通じなかったりと、病気は良くなっていません。そうすると私の気持ちも落ち着かなくなり、恥ずかしながらまだ昔みたいに叱ってしまうことがあるのです。と相談を受けました。お話を聞いて私は、Y さんはもちろん、ご家族の苦労は想像もできないほど大変だっただろうと思いました。そういうさなかにあって、Y さんは新相関をしたり、お経をあげたりしているわけですが、心が落ち着かない状態では、真理の言葉が自分のうちにはスーッと入っていかないのではないかと思ったので、Y さん、そんな時は教科部へ来て、三小行の一つである愛行、具体的には教科部での奉仕活動ですが、それをやってみませんかとお勧めしました。そしてもう一つ、毎日日時計日記を書きましょうとお話ししました。日時計日記とは、成長の絵が発行する日記帳のことです。すると Y さんは、はいと言ってすぐに実行されました。Y さんの素晴らしいところは、この時のように、正しいことは素直に実践するということにありますね。結局は、それをやると決めた自分が、その後の自分を変えていくチャンスでもあったのです。さて、日時計日記について、谷口淳子成長の絵白鳩会総裁は、次のようにお説きくださいます。ここでテキストではありませんが、谷口淳子成長の絵白鳩会総裁監修、日時計日記の端書きを一部省略しながら引用します。日常の平穏が何かによって破られたとき、例えば思わぬ災害にあったり、病気になったとき、何事もない日常のかけがえのなさ、ありがたさに気づき、私たちは感謝を忘れていた自分の傲慢な心を反省します。日時計日記は多くの人や物やことの恩恵によって生かされていることを一瞬一刻に感じ、感謝し、心に刻み込むための記録帳です。その結果、私たちの日常は豊かな感謝に満ちたものへと変わります。引用終わります。Y さんは、それから毎日一生懸命家族の美点を見て、感謝の言葉、賛嘆の言葉をこの日時計日記に書き続けました。すると、面白いことに祝福するのに忙しくなって、小言を言う時間がなくなってきたそうです。そんな母親の変化に戸惑ったエスコさんは、いつもの調子で気持ち悪いから褒めるなと叫んでいます。でも Y さんは一生懸命続けました。さらに週に3日、教科部会館の雑務や清掃奉仕にも来てくれました。奉仕活動は4ヶ月にも及びました。ある時、会館のトイレ掃除をしていたら、なかなか取れない汚れを見つけて夢中になって雑巾で拭いていました。そしてその汚れた部分が少しずつきれいになっていく姿を見ながら、思わず自分が清まっていくと感じたといいます。今までは娘のためにと思って何とかしたいと新相関をしたり、お経を読んだりしていたのですが、それではどうしてもエスコさんの不完全な姿をつかんだままだったのです。それはあたかもアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態と同じで、努力が報われなかったのでした。それが信徒のための会館を少しでもきれいにしたいという無我の愛行に徹したとき、少しずつ心が解放されていったのです。日時計日記に書くということは、家族の美点を心で認めることです。そして人間の心には、認めたものは現れるという法則がありますから、とうとうエスコさんにも変化が現れました。それはまだわずかなものですが、時々家事を手伝ってくれるようになったのです。さらに Y さんと一緒に奉仕活動へ来てくださり、練習会前の準備として、布団干しの重労働を手伝ってくれることもありました。エスコさんのことで悩んでいるとき、Y さんは心が狭くなって、周囲のことまで思いやる余裕はありませんでした。しかし、今や祝福の心はどんどん広がって、家族だけでなく、小さな生き物に対しても愛の心を表せるようになりました。ある日のことです。自宅に傷ついた小鳥が飛び込んできました。 羽をバタバタさせて外へ飛び立とうとしますが、何度も落ちてしまいます。かわいそうに思って Y さんは小鳥のためにお経を読んであげたそうです。すると不思議なことに、鳥は元気に飛んでいったそうです。近頃は日時計日記からヒントを得て、リビングにかけてあるカレンダーにも三旦の言葉を書くようにしたそうです。これは家族の美点を皆で共有できるという効果があるらしく、当然エスコさんも自分への三旦の言葉を目にします。するとその影響なのか、最近では Y さんへ、お茶を入れようかと言ってくれるまでになったのです。普通の家庭であれば、気にも留めない些細なことも、Y さんにとっては宝のような出来事の数々です。現在 Y さんは、日時計主義を生かした生活をさらに拡大し、自宅では家庭菜園をはじめ、無農薬でブロッコリー、キャベツ、白菜などを作り、できるだけ CO2 を排出しない低炭素の生活の実践として、できるだけ自転車にも乗るようになりました。昨年秋に石川県小松市で開催した第2回目の成長の絵の自転車イベントにも出場。当日は膝の調子が思わしくなかったにもかかわらず、26キロ以上走ることができ、終わってみると膝の痛みが消えていたそうです。Y さんは今では白鳩会の幹部として、教区全体の運動に関わっています。また、地方講師としてもこの経験から確信した、人間は本来神の子であるという成長の絵の信仰を自信を持って語り、地域の人々へ積極的に成長の絵を伝えています。皆さん、日時計主義はどんな人の運命も変える素晴らしい生き方です。ぜひ今日から私たちと共に始めてみませんか。